ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週はですね、久々偉人探訪ということで柏崎に来ております。やってまいりましたのは北陸道柏崎インターチェンジからおよそ10分、ドナルド・キーンセンター柏崎でございます。ドナルド・キーンさんね、人の名前なんですけども、聞いたことあるようなないような、はい、どんな人物で柏崎とどんなつながりがあるのか迫っていきたいと思います。ということでご案内いただくのが理事学芸員の吉田さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ドナルド・キーンセンター柏崎、私あの勉強不足で、はい、ちょっとあまり知らなかったんですけども、はい、どういった施設になるんですか。
はい、これはあの日本文学の研究者でいらっしゃいまして、文学勲章をお取りになりましたドナルド・キーン先生のご研究の内容と、それから先生が日本文学文化を世界に発信してくださいましたニューヨークにございました書斎の、あの復元展示室もあの兼ね備えたドナルド・キーン先生のご研究を世界に発信するための施設でございます。あの柏崎とキーン先生のご縁は2007年、中越沖地震1ヶ月半のところでキーン先生のご提案されます古城瑠璃、あの越国に柏崎高知本院御殿記という300年ぶりの復活初演をこの柏崎で市民ボランティアの方が中心となってやったというのがきっかけでございます。
はあ、なるほど。300年ぶりに、まあ、日本の方ではなくて、はい、ドナルド・キーン先生が復活させてくださった
と、はい、そうですね。
なるほど。じゃあちょっとあの実際に見せていただきながら、
はい、ぜひ、は
い、お話ししていただければと思います。はい、はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあここからのご案内は、はい、学芸員の大西さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今あのまずドナルド・キーンさんのね、映像を2本立てて見せてもらいましたけど、
はい、
下ごしらえできましたんで、
あ、よかった
です。ようやく下ごしらえできました
ん
で、
はい、ありがとうございます。
はい、お願いいたします。
はい、大きく分けて3つの展示室がありまして、1つが常設展で、まあ、キーン先生のクロニクルとか、あとは、日本文学との出会いになった源氏物語で、研究テーマであった近松門左衛門とか松尾芭蕉って江戸時代の文学ですね。でその後、まあ、金先生はコロンビア大学でお世話になった角田龍作先生、を介して、まあ、日本留学を果たすわけです。でその日本留学した時に出会った、あ、例えば谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫といったそうそうたるメンバーとのこうエピソードとか、あと手紙とかそういったものを展示してます。で奥にあるのがその金先生がニューヨークにいた頃に、の部屋を、書斎をそのまんま、はい、再現したものがあります。
住みたかった。
はい、であとこっち側に、企画展示室ということで、まあ、年に2回ですかね、今ですと企画展を開催しています。
はいはい、
これは金先生、まあ、金先生ご自宅にまだ自分で持ってらっしゃるんですけども、うん、と同じ、金先生が日本文学との最初の出会いのきっかけになった源氏物語の英訳本になります。
はいはい、数セントで買ったって
やつですね。見ていただくと結構カラフルで、僕なんかこういうとこも面白いなと思って、
確かに
こういったところにもこう
我々のイメージ源氏物語ちょっと巻物みたいなね。
そうですね、そういうイメージです
よ
ね。
イメージイメージ、はい、
で、まあ、金先生がかなりこう気に入ってたのは芭蕉だったんです。
あ、そうなんですね。
はい、で、実際に京都大学大学院に、まあ、留学するんですけども、その時にも自分で芭蕉が通った道をたどってるんですね。まあ、もちろん全部歩きじゃないですけども、あのでそれぐらい芭蕉が大好きで、あ、これなんか若かりし頃の金先生の
イケメンだな。
そうなんですよ。
まあ、今どうとかって言うんですけどもう90歳超えてらっしゃいますもんね。
本当だ、
イケメンだよ。
イケメン、
やっぱり人気なのが三島、
ね、だなんか無理の親友だったん
ですね。そうですね、その京都大学に、さっきから出てきている京都大学に、留学した時にあの、まあ、出会うわけなんです。で2人とも古典が大好き、三島由紀夫も古典が大好きだったんですね。
そうなんですね。
で、三島由紀夫はもうちっちゃい頃から歌舞伎を見たりとか、あ、金星さんはまあその一方オペラを見てるわけですけども、うんうん、でまあ、そういう古典とか古典芸能で2人は非常にこう意気投合して、
直筆の
まあ、レプリカですけど、
ね、あ、レプリカか、いや、びっくりした。髪がやたら生々しい、新しいなと思ったんだけ
ど、で、これが三島由紀夫が最後自決するとき直前に書いた。
へ
え、
ね、これすごいと思った。これすごいね。
じゃあ書斎行きますか。
行きますか。ついに
丸々
ここからもうニューヨークになってますよ。ここからニューヨークですよ。わー
おしゃれ、
すごい。
ここが金先生がニューヨークで最後に使っていた書斎ですね。
まあ
この扉本体は本物
持ってきたってことですか、ニューヨークから、
はい、で上は作ったものですね。ここの縁の部分はですね、
一部移築で一部再現レプリカっていうことだよ、はい、この本とかこれももしかして先生持って
た。そうです、これも金先生が、持っていた本で、並びも当時のままに。
マジで、ジェンシングラとか読んだよ。
そうですね、大好きですからね、ジェン
シングラ。柿の本と人丸とかあるよ。
柿の本と人丸
出た。土佐日記もある。
足利尊氏もあります。
うわすごい、
金先生大好きだ。コロンビア大学ではその学生を研究室に呼んで授業するんですけど、ただ研究室が混んでたりとか取れない時に こういった先生の家で授業をしたみたいです。なんで金先生はこの椅子とか、その椅子とかに座って、で生徒がその周りをぐるっと囲って座って、で授業をしたという。
本当再現なんだね、オリジナル。
この絨毯も本物。金先生のお父さんもともと貿易関係のお仕事をされていて、で金先生が4歳の時に買った絨毯だという。で金先生その後ずっとこの絨毯とともに引っ越しを繰り返しているわけです
。なんかちょっと和風
派手な、そう、洋風ですよね、
うん、だってこの辺のモチーフで、うん、梅か桜かね、
う
ん、
そうですよね、
梅だな、
梅ですね。
なんかやっぱ東洋と触れてたんだね、やっぱね、
うん、でこれがもう90年前の絨毯。
そうですね。
今どちらにお住まいなんですか、
まあ、東京の北区にお住まいです、で先週もお父さん金先生お見えになって、
で結構来られるんですか。
あ、今回はたまたま、
たまたま、
うん、でやっぱ書斎に来て本をこう手に取って、うん、これはなんとかの本ですとか、うん、これは僕が学生時代に、コロンビア大学の学生時代に買った本ですとか、うん、そういうのをこう解説してくださいました。
覚えてるんですね、
う
ん、
でまた、うん、そうですね、大学1年生の時に買った本ですとか。
全然覚えてないよね、
うん、なんか全然覚えてないですけど、うん、
いや、お兄さん今日はご案内ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
めちゃくちゃ勉強になりましたし楽しかったですね、はい、はい。じゃあなんかPR などあれば。
あ、はい、そうですね、そしたら今後のイベントの紹介をちょっとさせていただければなと思います、はいはいはい、6月の13日に、ドナルド・キンセンター柏崎で現在開催中の企画展、ドナルド・キンに宿った先生恩師角田龍作の志展に関連して、勉強会を開きます、まあ、そんなに固いものではないんですけれども、はいはい、もしよかったらご参加ください。
はい、
あともう1点ですね、6月の24日に、今度は当館のボランティアさんが、メインとなってやってくださる、お茶会をドナルド・キンセンター柏崎で開催します。で今年は金先生が持っていたお茶碗、収蔵庫にいくつか出して、それで実際お茶を入れて
金先生使ってた
んです
よ。
でお客さん出そうと思ってます。あとは金先生が使っていたタンスだとか、そういったものにこう金先生が持っていたセンスとか、うん、そういうものを飾ってお茶会を開きます。
はいはい、これ事前に何か申し込みとか必要なんですか。
あ、それ前売り券を販売しているのと当日券もございますので、もし心配でしたら金センターまでお電話をください。
わかりました。ちょっとね、ドナルド金センターさんですけどもね、お宝が結構無造作に本とか置いてあるじゃないですか。こっちがちょっと心配になるぐらいのね。
いやいや大丈夫です、うちのボランティアさんが見てくださってますから。
座っていいし、
はい、そうです、
触っていいんですもんね。
そうなんです。
はい、皆さんもぜひ来てみてください。ちなみに新潟うまさぎっしりスタンプラリー、こちらも載ってますよ。この施設のクーポン特典は入館料 20% オフ、
はい、
もちろんスタンプもあります。
ネクスコハイウェイインフォメーション、ネクスコ東日本がお送りします。ドライバーの皆さんに交通マナーに関するお願いです。追い越し後走行車線に戻らず、ずっと追い越し車線走行、ウインカーを出さずに突然の車線変更、前の車との距離を十分に取らない煽り運転、これらは事故の原因になりかねない危険な行為です。みんなが使う道だから、みんなのマナーが必要です。マナーを守って安全運転でお出かけください。
あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。
ヤンキマレポート。
さあ、今週のヤンキマーレポート、レポートしてくれるのはこの方、初登場でございます。津南町観光協会の武田さんです。はじめまして、武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、津南町の旬な情報を教えてください。
はい、今日は 6月11日までの土曜日、日曜日に開催しているアスパラガス収穫体験についてお知らせします。
はい。
津南のアスパラガスは雪解け水で潤った大地から顔を出し、甘くて根元まで柔らかいと評判のブランド野菜ですが、うん、当日は畑で美味しさの秘密や食べ方のお話などを聞きながら収穫体験、試食ができてお土産付きという内容で、参加費が2000円となっています。
なるほど。
当日は津南町観光協会に集合してから畑へ移動していただきます。汚れてもいい格好でお越しください、
うん、
またただいま町内の飲食店や旅館ではアスパラガスフェアも開催しています。今の時期限定のメニューを味わいに津南町へお越しください。詳しくは津南町観光協会電話025-765-5585までお問い合わせください。
まあ、津南もね、美味しいものいっぱいありますもんね。
はい。
今回はアスパラガスだと。
はい、
はい。じゃあそのアスパラガス収穫体験集合場所の津南町観光協会へのアクセスを教えてください。
はい。関越自動車道越後川口インターチェンジから車で約60分です。
はい。じゃあ、高田さん、今回初登場だったんですけど、今後ね、またお世話になると思うんで、
はい、
ヤンキマネームを申請したいと思うんですが、
はい、
学生の時のあだ名が
タケちゃんとか。
タケちゃん。
はい、
うん、じゃあ、津南らしく、はい、今後はヤンキマネーム雪下タケちゃんで活動していただけますでしょうか。
はい、わかりました。
ありがとう。以上、津南町観光協会、武田さんこと雪下タケちゃん特派員にリポートしてもらいました。武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。